それでは聖書拝読ヤコブ書5章1節から6節までです。新約聖書の426ページです。それでは、誠の豊かさと天に宝を積む喜びと題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それではしばらく見せてください。皆さん夏休みに入って、いよいよお盆がね近づきますけれども、この季節になりますとね、まあ、暑い中にもまた、終戦というね日本人にとっては大きなね、分岐点になったであろう歴史のね一コマをまた迎えます。終戦があってもう73年というね年月が経ちます。本当に人の年齢で言えばね、もう還暦も超えてね、もう70年といえばもう随分と経つわけでありますが、まあ、それだけ戦後の歴史というものがね、まあ、続いてまいりまして、今年2018年、また終戦の日を迎えますけど、改めてね、皆さんこの戦後の歴史を振り返るとね、いろんなことを私も思いますし、またこれから先のね、日本の将来というものを考えるときにね、正直この夏やっぱり戦争が終わった時になると私はついついですね、戦前のことを思い起こしたりね、あるいは戦後のことを思い起こしたり、まあ、最近はこれから先のことをねやっぱり考えると、皆さん本当にいろいろと一方でね不安に感じることがありますね。しかし常にね希望を持って、見つめていきたいなという思いはあるんだけど、現実を見ればね、さまざまなるね、不安の要素というのがありまして、それに対してね、皆さん備えなければいけないなということを、まあ、かねがね思っておりますけど、まあ、そういう話はまたね、改めてと思いますが、若い人たちは特にね、これからの日本を背負っていくという意味においてはね、とても使命が大きいです。責任も大きいです。日本の舵取りをねしていく、まあ、どのようにしていくのかっていうのはね、これからいろいろと深刻な問題が出てくるんじゃないかな、そう思いますね。自民党におかれましてはね、この9月に総裁選挙がありますので、おそらく安倍総裁がね、まあ、参戦されて、2020年まで総理大臣になられるだろうというふうに、ね、言われておりますけど、まあ、大きな大きなね、安倍総理の願いである憲法改正というものに向けてもね、準備がされていく 最近そういう動きがね、新聞紙では出ておりますが、本当に日本がね変わらなければいけない大きな分岐点に来ているということはね間違いないんでありますね。本当に今こそね日本は大きく変わらなければいけないと私は思っております。でその中でね何が変わらなければいけないかということを考えたときに今日皆さんにお話しする内容ですけどねやっぱり価値観だろうと思うんですね。何を尊び何を大切にしね何を中心にして生きていくのかということがとても大切だろうと思います。国もそうですね。国家として何を最も尊んでいくのかということはね国の在り方を決定するでありましょう。皆さんの人生もね何を尊び何を大切にするのかということが人生の目的をね決定するかもしれないし人生そのものをね決定するかもしれませんね。何を皆さん大事に思って生活をしていきますかというそういうことです。そしてまた皆さんが聖書を学びながらそれを通してね何を感じていくのかということでありましょう。今日はねこのヤコブ書の内容を通してね皆さんとそのことをちょっと考えていきたいしできれば人生そのものについてね触れることのできるきっかけになればなというふうにね思っています。今日皆さんにご紹介する箇所のこの題目はですね誠の豊かさという言葉をまず一つね、入れました。誠の豊かさと天に宝を積む喜びという、ね、題目にさせていただきました。豊かさというものは私たち誰もが求めるものであろうと思います。先ほども言いました終戦73年を迎えますけどね戦後間もない頃の日本はねまさにこの豊かさというものを欠乏していた時代だったでしょう。戦争の中さなかで本当に製品を極めるような生活をね国民は強いられてきました。皆さん兵庫ご存知ですか。ね、知ってますか。聞こえた。欲しがりません。勝つまでは、ね、もう一つ日本人なら贅沢は敵だ。これが皆さん標語です。国民の、ね、標語だからそこまでしてね国がね今戦争のただ中にある中でね国民一人一人はいかに生きるべきかそう考えた時にね勝つまではこの戦いに勝つまではね何かを欲しがるということをしていけないでしょう。そして日本人であるならば贅沢こそ敵である。そのようにね、精神教育をされながらね生きてきた。しかし結果的にはね、国土は焦土と化しね敗戦というね思いがけない結果を招いたわけでしょう。その後の日本はどうかまさに貧しさそのものがね日本人の中にはあっただろうと思うしどうやって生活を立て直していくのかね戦争に負けた後それは先人たちは大変な苦労したと思います。私の父親なんかの世代は戦中派ですからね戦争中に生まれているので本当に貧しい生活をしながらね戦後豊かさを求めてね国を再建してきました。そんな意味ではね日本の戦後の歴史は世界史上にも稀に見る一つの奇跡です。奇跡的復興を遂げてあれだけ戦争でね焦土と化しね二度の原子爆弾によってね焼け野原になった国がね戦後これほどまでに復興してそしてやがてですね世界第二の経済大国にまで成長していった。私が大学にいた頃ってのはまさにねその絶頂期日本経済の絶頂期でしたね。1985年、戦後40年の頃はね日本経済は絶頂期で、皆さんよく聞くバブルの最中でした。知らないよねバブル。めちゃくちゃです。めちゃくちゃです。今から考えたら、ね、もう皆さん100万円の札束なんていうのはゴミみたいなもん。ゴミといった語弊あるかな。でもそんな感覚ですよ会社の人は。それぐらいもうお金が溢れてね。だから若い女のサラリーマン OL がね東京から埼玉までタクシーで帰ってたんですから。全然問題ないんですよタクシーで帰って。それぐらい懐が豊かでね、しかしこれは虚構でしたけど、ですからその後ねこのバブルが弾けて日本経済は止まりました。大変になりました。 でもね、豊かさを求めてきた日本の経済はね、やはり40年間で世界に奇跡と言わしめるほどの成功を収めました。まあ、日本人の勤勉さがあったことは否めませんがね、私はやっぱり日本をこのようにね、復興させた背後にはね、神様の祝福があっただろうと思います。神様はこの国をね、祝福し、そして戦後ね、焼け野原になったこの国をね、もう一度立て直すための何か神様の御心があったんだろうと思います。神様はこの日本人に、日本国民にね、何かを願っていたんです。だからこそ戦争に負けた国がね、復興し、そして40年間で戦争に勝ったアメリカを脅かすような国になった。私はっきり覚えてます、その時出たアメリカの有名な本でね、 Japan as number one、 日本がナンバーワンである。そしてアメリカには言ったんだ、戦争に勝ったのはどちらなんだ。私たちは40年前戦争に勝ったはずなのに、今世界を見ればね、至るところで日本に負けている。もちろんアメリカ大国ですからね、 GDP では日本を上回っていたけれど、実質の経済力やそういうものを考えるとね、日本がね、アメリカを抜いているんではないか、まあ、そんなね、危惧さえ持った時期があった、まあ、そういう時代をね、私も経験しますとね、日本の復興というのはどれほど素晴らしいものだったか今も記憶しています。しかしその後バブルが弾けてね、日本はしばらくの間ね、停滞を続けています。その中からやっとね、まあ、安倍政権になって、アベノミクスを通してね、復興の兆しが見えてきましたけど、でも皆さん、私は本質的には日本はね、戦後変わっていないと思うんです。ですからね、そういう意味で本当に変わっていかなければいけない。その中の一つがこの問題です。皆さん、豊かさって何でしょうか。豊かさを求めない人はいません。さあ、そこで今日皆さん、ヤコブ書の内容を見ると、これはそれこそ2000年前にね、およそ2000年前に書かれた書簡でありますが、富める人、富んでいる人に対する一つの訓戒としてね、語られていますよ。ここに出てくる内容は当時の時代背景と密接に関わっていますから、現代においてはあまりピンとこない内容があることもありますが、しかし富というもの、一般論として考えればね、昔も今も変わっていない、そう言える部分があるわけですね。じゃあ皆さん、ちょっとね、今日の箇所、簡単にどういうことを言っているのかというのをお話ししてね、最後この富について、あるいは私たちの人生というものについてね、考えていきたいと思っていますね。はい、じゃあ皆さん、5章、今日の箇所を一つずつ読んでいきたいと思います。富んでいる人たち、よく聞きなさい。まずここに富んでいる人に対する呼びかけがありますね。文字通りこの箇所は富んでいる人に対する訓戒でありますね。はい、じゃあどうあるか。自分に降りかかってくる不幸を思って泣きわめきなさい。これとても厳しい言葉ですけど、富んでいる人にこう言ってるんです。あなた方は自分にやがて降りかかってくるであろう不幸がある。そしてそのことを思って今泣きわめきなさいと。皆さん、今富んでいる人って誰を思い浮かべますか。皆さんの中で富んでいる人って誰富んでいる人富んでいる人自体がわからないそういう人を知らない幸せな世の中でございますまあでも今言われてるでしょう、世界中のね、世界中の中での富豪と言われる人たちね、その上位わずか70人って言ったかな、わずか70人ですよ。世界何人いますか、人口大体70億を超えてますよね。でもその中でトップ70人ですよ。70億分の70人ですよ。その人の持っている資産を全部合わせると35億人 下から35億人分の資産と一緒になる。意味わかる？言ってる意味が、うん、わかります？すごいでしょ。上位70人の全資産を合わせると、世界の下から35億人の資産を全部集めた額と同じになる。貧しい人が35億人ね、みんな自分の持ってる資産を集めて、その総額が上の資産家70人と同じ額。それだ、単純計算すればその70人が35億人のお金と同じ額を持ってるわけだから、一人頭、単純計算すればどうなりますか。35億人のお金を70人が持ってると考えたら、一人頭いくらの人間のお金を持ってるんだという計算になります。5000万人ですよ。はい、日本人は今何人ですか。まあ、簡単に1億と考えると、日本人の持ってる総資産を世界の所得富豪は2人で持ってる。まあ、日本は貧しくないからその下の35億に入らないけど、皆さんに分かりやすく説明するとすれば、わずか2人の方がね、1億人の資産を持ってる。こういうことってありうるんですよ。これあのずっと発表されてることだけど、去年の発表だと思いますけど、最高ですよね。どんどんだから貧富の差が広がって、貧しい人はどんどん貧しくなる、富めるものはどんどん富んでいく。これがいいか悪いかという問題はね、大いに考えなきゃいけない。これは結局なぜこうなるか、これが資本主義です。だから私は一つ考えることはね、戦後日本のね経済を支えてきた自由主義体制、資本主義体制というものがね、まさに豊かさをもたらしたことは否めません。しかしその豊かさをもたらしたこの制度がね、この経済の仕組みがね、果たしてこのままいってどんなふうになっていくのかって考えてみると、ね、非常に不安があります。だから経済的にもこれは一つ限界が来てますね。だから資本主義というもの自体も変えていかないといけないんです。その一番の問題は、資本主義で利潤を得ている資本家の在り方です、ね。はい、で次元は全然違うけれども、この当時も富める人がいました。大体この当時の富める人というのは地主です。土地を持っている。その土地を畑として雇い人を、ね、雇い入れて耕させ、刈り取らせ、収益を得ていきます。まあ、そのことをちょっと前提に今日の箇所を読んでみてくださいね。富んでいる人は基本的に地主だと思って。すると彼らはその多くの富を得ているけれども、はい、何と言われてますか。まず泣きわめきなさいと言われてるんですよ。なぜかというのは後出てきます。さらにその次、あなた方の富は朽ち果て、衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます、はい、当時持っている富を代表するもの、富を象徴するものとしては3つありました。1つは穀物、今と少し違います。1つは穀物ね、たくさんの蔵を建ててそこに穀物を保管していました。2つ目は衣です、衣服です。豪華な衣服、これを持っています。そして3つ目が金銀というね、この財貨です。ですから当時の富を象徴するものとしては穀物と衣服と金銀がある。はい、そこでこの著者は何を言ってるかというと、そのような富はね、やがて朽ち果てます。はい、もともとの意味は腐敗するという、腐るというですね。富はやがて腐敗、腐ってしまいます。そして衣服には、はい、虫がつく。ほっとくとね、皆さん衣服には虫がつくね。だから必要なものは防虫だけなんです。 衣服だって永遠じゃありませんよ。やがて色褪せ、虫が食べてしまう。そして金銀も尊いかもしれないけれど、それもやがて錆がついてしまう、まあ、こう言ってるわけです。そしてその次、この錆こそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。つまり皆さん、ここに描かれている富そのものが罪の証拠となる。なぜなんでしょうか。そしてこの富それ自体が私たちを食い尽くすものになってしまう。富が災いするんだということを、ね、語っているわけですね。はい、で次、あなた方はこの終わりの時のために宝を蓄えたのでした。はい、終わりの時というのは、この聖書でいう終わりの時というのは終末とも言えますが、最終的には神の裁きが下る時ということを意味していますね。したがって神の裁きが下る時に備えて、なんとこの富んでいる人たちは一生懸命何をしたのか、宝を蓄えた。はい、宝というのは今ここに出てきた穀物や衣服や金銀、地上における富のことですね。それを蓄えてきたと。しかしそのようにして生きてきたあなた方だけれども、はい、4節ご覧なさい、畑を借り入れた労働者にあなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。はい、多くの富める者は実は先ほど言いました地主だと言いましたね。するとその土地に雇い人を雇い入れて畑を管理させますが、その労働者というのは当時の風習では必ず日雇いになります。そして毎日毎日、一日の終わりに一日分の労賃を支払わなければいけない。でこれまあ、立法で決められているんです。必ずそのようにしなければならないということがユダヤでは立法で決められているんですね。したがってこれを破るということは罪を犯すということに実はなります。しかし多くの富める人は自らの権力を持ってね、この労働者たちを存在に扱っていたという。支払わなければならない賃金を払わないで空手で返す、まあ、こういうこともあった。したがってそういうことがあったために、その支払わなかった賃金がね、叫び声を上げている。当然この叫び声を上げるっていうのは皆さん思い出しますかね。カインがアベルを殺した時に、アベルの血が叫んでいますと創世記に書いてあります。このことを当然著者は想定しているわけですね。流された血が叫ぶようにね、払われなかった賃金が叫んでいる、天に訴えている、その不正を訴えている。しかもその後です、借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。あなた方は結局ね、地上に宝を蓄え、富をつかみ、そしてまあ、簡単に言えばね、金持ちになるために貧しい人を雇い入れて働かせはしたけれど、その賃金すら支払わないでね、私腹よ私腹を肥やしてしまった。そしてそのようなことは当時の人々から見れば明らかに不正だけれど、しかし彼らは富んでいるがゆえに、その不正を追及する人もいない。彼らは富んでいて、さまざまな意味で権力を持っているがために、その人に向かって歯向かう者はいない。だから彼らはなおのこと、いくらそのような悪事を働いてもいいんだ、それは世においては決して問われることはないんだと思って、ますます富を蓄えたというんです。そのようにして世の人には隠されているかと、いるかのように思えるその不正もね、いや神の前には何一つとして覆い隠されてはいません。あなた方が起こしたその不正の数々はね、叫びとなって天に届いています。私もね、大学時代は本当に正義感を持ってね、司法試験に受けて、まあ、弁護士になろうかなと思ったけどね、 まあ、やめましたけどね
事情があって、
はい、でも弁護士になろうかなと思った時にね、最初思ったのは弁護士になること一番引っかかるのはね、悪い人を弁護できないなと思いましたね。これは引っかかるんです。もうアメリカなんかひどいよね、もう明らかに殺人犯だというのは無罪になるからね。まあ、司法のね、正義を貫かなきゃいけないと言いながらもね、正義が歪められるというこの司法の矛盾がある。まあ、日本ではなかなかそこまで激しいことはないんだけど、まあ、アメリカは激しいです。悪人ほど優秀な弁護士とつける、多額の金額を払ってる。でそのお金でまたその優秀な弁護士が弁護団を作るわけですから、果たしてこれが本当に正義なのかなとね思いますよね。まあ、映画だけの話じゃないんですよ。だけどね、日本でもね、それはそういうことが可能性としてはどう起きうると思う。でもまあ私が当時まだね、法学部にいた頃はまだそういう風潮はあまりなかったけどね、やっぱり思ったのは、犯罪をした人を、ね、弁護するってのはどうなんだろうか。私なんか弁護人立ったらね、この人悪い人ですって言うんもう弁護しなきゃいけないと思うんだけど、弁護できるかなっていうね、もう何ともこの複雑な気持ちになるわけ。だからね、弁護士、確かにその一つの道としてね、考えてましたけど、それだけが自分心に引っかかりましたね。じゃあ検察官になるかなって、ね。まあ、政治家の道は検察官だとできないからね。でも検察官もね、とにかく人を悪く言うわけだから、もうとにかくこの人が悪いんだってことを一生懸命法廷で訴えるわけでしょう。まあ、しかしこの人にも一部はね、いいとこもあるかもしれないけど、それは一切無視してね、どんなに悪いのかっていうのを訴えるわけでしょ、検察官。これもまた鬼の検察官だからねと思うわけよ。ただ裁判官はどうかって言ったら、いや裁判官は最後判決下すんだから責任が全部来るわけだからね、これ大変ですよ、人を裁くっていうのはね。皆さん、司法試験を受かると司法修習というのがあって、そこでコースを選ぶんだね。弁護士になるのか、検察になるのか、裁判官になるのか。で、やっぱり検察が一時任期の出た時期もありましたよ。ロキド事件の時なんかはね、いや検察官ってすごいな、現役の総理大臣を告発できるんだっていうね、やっぱり本当に正義感を持ってね、生きることができるんだって検察に憧れたっていう人がいたみたいですしね。まあいろいろあります。でもね、やっぱり法を持ってね、人を裁くっていうのは大変なことですよねそんなことを考えるとね、なかなかその弁護も大変よ、大変でも今本当に皆さん、止めるものはね、そのようにしてまで自ら不正をしていてもね、まあ、有罪にならない、こういうことが起きてるんですよ。まあ当時もね、この止める人たちがどういう手段を用いたのか詳しいことは私は知りませんが、さまざまなる不正を犯したとしても、それは隠され闇に葬られることがあったということなんです。でもその事実を天の父はご存知ですよ、万軍の主は全てご存知です。そしてあなた方が成したその不正は、人々の全く正しい人々の叫びとなって、天の万軍の主なる神様に届いています。そしてその届いた声がいつあなた方に向かってくるのか、それは終わりの時だという。皆さん、終わりの時、終末、これもいろんな理解ができますけど、今日皆さん一つ考えてほしいことはね、この終わりの時っていうのは、皆さんがいつか必ずやってくるであろう人生を清算する時だと理解してください。私たちは必ず一度自分の人生を、ありとあらゆる人生を清算しなければならない時がやってきます。それが終わりの時だもし考えればね、それはいつですか。間違いなく死ぬ時です。皆さん、私たちはこの地上の人生をやがて終えますよね。その終える時に、私たちは地上で生きた人生をもう一度振り返させられて、どんな人生を生きてきたのか、それを 見つめ、そしてまさに清算される時が来ます。私たちの人生が計りにかけられ、私たちの人生が全て明るみにされ、どんなに隠していたことも明確にされます。そして自分はどんな人生を生きてきたのか、私にとって人生何十年という生涯がね、どんな意味を持っていたのかを必ず判断される時がやってきます。これははっきり言います、皆さん、これは間違いないです。だからどんな人生を生きるのかは終わりの時を思った時に深刻です。前おぼろげであったけれども、ガンジーという人のね言葉を紹介しようと思って、明確に記憶してなかったか言わなかったけれども、ガンジーはこう言った、明日死ぬと思って生きなさい、永遠に生きると思って学びなさい、ね、わかる？もう明日自分は死ぬかもしれない、いや明日自分は死ぬんだ、そう思って毎日を生きなさいと彼は言ったんです。一日一日をそのように生きなさい、いや明日も自分は生きられる、来年もまだ生きている、そういう思いではなく、明日死ぬと思って一日一日を生きなさい。そしてもう一方でね、永遠に生きると思って学びなさい、つまり学ぶということは日々日々終わりがないんだって。いや本当にいい言葉だね。でもどうでしょう皆さん、そういう時が巡ってくることを思えばね、一日一日がどれほど真剣ですかということになるでしょう。私たちの人生をそのようにして最後ね、見つめなければいけない時が必ずやってきます。その時には今言ったように、さまざまに隠れた不正さえもね、明るみになるんだ。はい、そうしますとね、その不正が万軍の主に届くんです。するとこの後です、5節、あなた方は地上で贅沢に暮らして快楽にふける、ほふられる日に備え自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した。これ皆さん、ほふられる日って分かりますか？ほふられるっていうのは何のこと？普通は牛とか家畜が屠殺されていく時でしょう。まあ、基本的に牛がね、ほふられる日、最後殺されてね、行く日がやってくる。その日のためにね、牛はどうなるんですか？いろんなものを食べさせてもらって、太らせられるんですよ。牛がどうして育っていくのかといえば、ほふられる日のためだと言って。でもそれはそうかもしれない。家畜をね、育てるということは、最終的にはその牛を育てながら常時ね、それもちろん牛乳を取って、最後は最後肉にしてね、売りさばくわけでしょ。その日のために牛は太らされてるんです。その日のために牛は飼われてるんですよ。これと同じことを止める人に対してヤコブは言っているんです。あなた方はまるであの牛のように、ほふられるその日のために太らさられているようなものである。そんな人生でいいのかという。皆さん、ソクラテスという人を言うでしょう。ソクラテス、ね、哲学者のソクラテス、彼は非常にこの人格者だなと思うのは、たくさんの名言が残っている。その名言が非常にユーモアがあって面白いんです。覚えてますか皆さん、ソクラテスの話。まあ、ソクラテスご自身の言葉じゃないけれどもね、ソクラテスをもじった有名な名言があるんです。太った、知らない、太った豚でいるよりは痩せたソクラテスでいたい。太った豚でいるよりは痩せたソクラテスでいたい。
つまりどういうことかといえばね、声太って、ね、豊かにいろんなものを食べて生活していても何も考えないでいるね、ただブーブーブーブー鳴っているその豚でいるよりもね、痩せ細ってもソクラテスのように人生を深く深く哲学的に考えていく、そういう人間になりたいという。人として生きるんだったら豊かに衣食住足りてね、声太っていく何も考えない人間になるよりも、たとえ痩せ細ったとしてもね、人間らしく人生を見つめていくソクラテスのようでありたい、こういう言葉です。聞いたことないですかね、私は中学校の時それ教科書で見て、ああそうか、なるほどな、感銘受けましたね。感銘受けた、あの受けたソクラテスという人はね、もう悪妻をもらったということで有名なんです。悪妻、あまりにも妻がねひどかったと言われてる。そこで友人に語ったんです。友人が結婚したいと言ってソクラテスのことに相談に来た、ね、自分の妻は最悪ですよそういう場合には結婚したいという友人にどんなアドバイスをするだろう。自分の妻は今言ったように悪妻なんですよ。幸せな結婚生活じゃないんです。でもその若者にこう言ったんです。結婚するのはいいことだ、大いに結婚しなさいと言いました。ちょっと若者聞いた、どうしてですか。ソクラテス言いました、結婚すれば、ね、いい妻に出会えれば幸せになれるんだでも悪い妻に出会えれば哲学者になれるこう言ったんですそれでそのね、悪い妻と言われる人はね、ソクラテスにいろんな話をするんだけど、ソクラテスはねそれをねまともに受けないんですね、彼は。でこう流して聞くんです。それに慣れてしまって、ね、だから奥さんね、また腹が立つでしょ。でガミガミガミガミ言うわけです。もう怒鳴り散らすんですね、悪態を打つ。それでもソクラテスはね、もうそれに対してそうだねこうだねってなら、かわす。でかわせばかわそうだ、腹が立つ、ね、そうですけど女性はそこでそのね奥さんとうとう怒ってね、バケツの水を持ってきてね、頭から引っ掛けた。そんなことまでされたそうですね、ソクラテス。でそれを聞いたある人がね、ソクラテスにひどい目に遭いましたねって言ったら、こう言ったんです。ガミガミガミガミ、雷があった、ね、雷が鳴った後には雨が降るもんだよだからもうソクラテスの人はね、超えてるんですって言でも皆さん、彼は結局どうなったんですか、最後は。え、どこで最後どうなったの、そんなそこらですが、最後どうなりました。当時のギリシャの法によって裁かれね、死刑。ソクラテスは何も悪いことはしていませんよ。ただ正義を解き、そして善を解き、哲学者としてね、あるべき人間の在り方を解き続けましたよ。でもその解き続けたことがあまりにも正しかった。人々はそれを嫌悪しました。法をもって彼は裁かれね、結局死刑になった。その姿を見ていたのが弟子のプラトン。プラトンは何と思ったかといえば、なんと民主主義は恐ろしい。人々に物事を決めさせ、多数決で決めさせれると。このような賢人さえも法によって死に追いやられる。プラトンはその時はっきりと感じた。民主主義は恐ろしい。もうすでに民主主義の限界というのはね、もうプラトンは達観してるんです。しかしね、しかしソクラテスはこう言った。悪法も法なり、私はその法に従って粛々と毒杯を飲むと言ってね。それでソクラテスは堂々とね、毒杯を飲んで死んでいきます、ね、その姿を見たプラトンは こういうギリシャの民主主義、こういう法治国家は賢人を殺める間違った考え方だということで国家という本を書きますよ。私は大学に入って最初に読んだ本がこの国家です。もう学生時代はね、受験勉強に追われて本なんか読めなかったから、もう大学に入ったらとにかく長編を読みたいと思ったね。長い長い文章を読みたいと思った。もう大学に入ってすぐ買いに行きました、国家という本を。そしてもう読んだらね、もう素晴らしい、プラトンの理想という 国家の理想が見えてくる。まあ、私その時思った、いやープラトンという人はね、本当にすごい人だな。彼が目指した政治は鉄人政治、でも私今もって思いますけど、本当にこれが理想のね、一つ国の在り方かもしれないと思いますよ。彼はこう言ったんですよ。民主主義は恐ろしい。つまり多数の愚か者、愚者が少数の賢者を殺してしまう。そして歴史を見れば多くの場合、賢者というのは少ないんだと。歴史を見通し、世の中を見極め、人生を見通すことのできる賢い人っていうのは基本的に少ないんです。そして逆にそういうものが全くわからない愚かなものの方が大多数なんです。なのに国の在り方を、物事を決定するのに多数決なんていうね、制度を絶対視する民主主義というのは、愚かな人が多数集まれば正しい人がいくらでも抹殺される政治体制、それを法で保障するなんていうこんなバカな制度はやめた方がいい。それよりもたった一人の賢者、鉄人が政治をすることの方が国民国家の豊かさにつながる。その意味においてはね、この鉄人政治というのはたった一人の賢者が全てを支配する。皆さんどっちがいいか。でも私一つの政治の理想としてはね、これあると思う。そして皆さんそういうふうに考えた時にね、政治のね、これ漢字不思議だよね。どう書きますか政治、どう書きますかって言ってこう書くんですけど。政治というのは正しい父が治めることを政治という。たった一人の正義に立った父が治めることを政治と言います。だから鉄人政治というのは、ね、まさにその通りね。そう考えた時にね、本当に民主主義というもののね、問題点というのが私は今後ね、日本においても出てくるだろうと思っています。まあ、しかしこれはこれでね、今の日本の制度だから、その中で成長していかなきゃいけないんですけど、こういう問題もあるということを一つね、私たちは知っておく必要がありますよね。さあ、そんなことで皆さん、このヤコブが書いたこの時代背景には今言ったような事柄があって、富めるものがある意味でね、自らの富を、ね、私腹を肥やすということを不正であっても許され、多くの貧しい人たちが苦しめられていたんだということを知っておいてください。まあ、現代社会においてはそこまではないけれど、やっぱり先ほど言いましたように、富めるものの総資産がね、それこそ35億の人々の資産とね、同一であるということは、明らかにそこに富めるものがもう皆さんおそらく思う以上の富を抱えているんです。はい、そこで今日最後、皆さん富について私たちはどう考えていきましょうか。豊かさということについてどのように見ていきましょうか。皆さんの人生の中で豊かさというものをどのようにね、定義していきましょうか。そして聖書はこう言うんです。市場に宝を積んではならない、むしろ天に宝を積みなさい。
そう教えますね。
七夕になるといろんなところにこの短冊がねあるでしょ。もうねちょっとしたところに行くと必ずその笹の木を置いてね、子供たちが短冊に願い事を書いてますね。まあ大人も書いたりもしてますけど、私あれ好きでね、短冊があるところに行くと必ず読むんですこうね。周りに人がいたら政治宣伝するんだけど、いないときはじーっとこう読んでますね。読んでてね、やっぱ多いのはね、残念だけど子供ですよ、まだ字がね。でも子供なんだけども、その中で多いのはね、お金が欲しいという、宝くじに当たりたいとか、小遣いがもっと増えますようにとかね、その金銭に関するね願い事が多いね。まあ、もちろんそれ全部じゃありません。もう一方で多いのはやっぱり学校のことだね。成績が上がるようにとかね。やっぱそういうのありますよ、ね。水泳で何々泳げますよとかね。もうこういうのももちろん多いです。でもね、その一方でお金に関することを何かが欲しいとか、これが欲しいとかね。そういう内容が結構あるんですよ。神を知りたいとか。真理を知りたいとか。誠の愛を知りたいとかね、そういうのは一通もありません。でもね、そういうのを見た時に、あ、子供たちの大切に思う願い事、価値観というものの反映がね、あの七夕の、ね、短冊をいつも見ることができます。それで私こう見るんです。最近どんなものがあるのかな。皆さん何でしょう豊かさって。はい、じゃあ今日の結論ですけどもね、このヤコブ書が提示している飛んでいる人への訓戒というものは何を言っているのかというと、まず皆さんはっきりしてほしいことは、結局富というもの自体を非難しているのではありません。しかし富というものは決して永遠ではありません。それはやがて朽ち果てるものだと言っています。したがってその富というもの自体は決して悪ではないけれども、富は永遠ではないし朽ち果てるものだ。具体的に言えば、衣服には虫がつくし金銀には錆がつくでしょう。イエス様はそういうものは盗人が入って取っていってしまうとさえ言っている。つまり私たちが見ている富はね、決して永遠のものではなく地上で一時的なものである。失う可能性が大いにあるものである。にもかかわらずそれを人生の目的にしている生き方がある。富こそが最高の価値である。富さえあれば何でもできる。簡単に言えばお金さえあればというね、この価値観が昔も今も変わらずあるでしょう。神を無視し人生の目的の中に富を第一とする人生、そういうものをこの著者はまず非難するんです。この非難はね、普遍的ですよ。この時代だけではありません。今も同じでしょう、ね、でも今皆さんこういうことをね、学校で話したら子供たちはどんな反応するんだろうか。何を言ってるんですかって思われるかな。この先生変わったことを言う、もしかしたら最近だったらこの先生こんなことを言ったって言って家で子供が言うと親からすぐ電話かかって先生なんてことをおっしゃる。もう私が先生なら逆説教するけどね、今の先生とはできない、大変教育委員会も言ってる。皆さんどうですか。本当は私はもう前目指して学校で一番教えなきゃいけない、お金よりも価値あるものがある、この世にはお金で買えないものがある、これを教えるのが学校教育の基本。はい、皆さん富は永遠ではないと言いました。じゃあ考えてください。地上に宝を蓄えたんです。富める人は穀物と衣服と金銀に象徴される富を蓄えたというんです。穀物を納めるために蔵を作った。ああ、この蔵では入らない、もっと大きな蔵を作った。皆さん例え話あります。愚かな金持ちの例えご存知ですか。 はい、愚かな金持ちの例え、皆さんルカの福音書の12章をちょっと見てください。はい、ルカによる福音書の12章13節からちょっとご紹介しますね。これもルカの福音書にしかない例え話なんですけども、新約聖書の131ページになります。12章の13節からね、愚かな金持ちの例えっていうのがあります。大丈夫ですか？はい、ではそこを読みますよ。はい、こうありますね。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産を皆しまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。イエス様の例え話は面白いね。でもどうですか、ここにはさまざまな深い要素があると思うよ。皆さん、どんなにお金を地上で蓄えても、この人のようにもういっぱいあって、もう一休みできる、もう楽しんで食べて、本当にこの地上残された何年も何年も楽しめるぞと言っても、その今夜息を引き取ったらね、その貯めたものは一体誰のものになるのか。誰のものになるんですか、これ。子供がいれば子供のものだ。ところがこれがどっこい、亡くなった途端に子供同士が財産をめぐって争いを、そういう子供が財産をめぐって争いを起こる場合がある。中には子供が嫌いだと言って財産を一切子供に与えないという遺言状を書いてる人もいる。皆さん、お金があって本当に幸せなんでしょう。お金があり余るほどあって、人生が本当に皆さん豊かになるんだろう。皆さん、富はそれ自体が悪いとは言いませんでしたよね。でも富があり余るほどあることによって、もっと言えば富に何よりも価値を置くことによって、私たちの人生観がひっくり返ってしまうことがある。これが問題なんです。今日私はね、皆さんにこのことを一番に言いたいと思う。なぜかというと、これすごく一般的なことかもしれないけれど、一般的なことかもしれないけれど、私たちにとってなかなかそのことを心にスッとね、本当の意味でよ、柱として受け入れることがなかなかできていないからです。皆さん、我々は地上で生きていく中でね、お金というものに対して少なからず程度の差こそあれ、皆さん関心を払うでしょう。払ってない人はいないと思いますよ。そしてそのお金というものに対してある種の執着というか愛着を抱くでしょう。そうじゃありませんか。そこで皆さん、ユダヤ人は誠の賢者とはどんな人であるかという
格言の中にこういうのがある。本当に賢い人は、ね、お金の使い方を知っている人。皆さん今日そのことを考えるでしょう。お金というものは必要なんですよ。皆さん生活をしていく上でお金がなければいけない、これはよくわかります。だから富それ自体を聖書は決して非難しません。むしろ神に従う人生を歩めば必要なものは全て天が添えて与えてくださるとおっしゃっています。イエス様はそうおっしゃいました。神の国と神の義を求めれば必要なものは全て備えられるとおっしゃいました。私たちが生活していく上で必要なもの、衣も必要でしょう、金銀も必要でしょう。だとすればそういうものは、必要なものは神様が揃えてくださるんです。だからそれはそれで必要なんですよね。ただそれが必要だということを私たちが判断して、私たちがそれがあれば安心なんだと言って、そのことに人生の目的を置き、それを追求し、それを蓄えることに心を向けるときね、富が災いになることを教えている。じゃあ皆さん次、その富が私たちの中に入ってくることを神の恵みだと考えた場合にね、皆さんその富をどのように使うかです。今度問題は多くの金持ちは使わないで貯めておくんです。蔵を建てて金庫を作って、いくらでも税金が取れないように対策立てて、いっぱい口座を作って貯めておくんです。本当の賢い賢者はお金を使うんです。問題はその使い方なんです。何に使うの？ここに書いてあるでしょ。贅沢な暮らしをし快楽にふける使い方をしたらいけないでしょ。同じ使うんでも贅沢に暮らすことに使う、快楽にふけるために使う、これを聖書は良しとしません。何に使いますか？天に宝を積むとはどういうことでしょう。自分自身が豊かになるとはどういうことでしょう。そのためにお金を使う。皆さんどう思うか考えてほしい。聖書は教えてるんです。私たちが誠の豊かさを得るために富を使うべきである。じゃあその誠の豊かさって何でしょう。皆さん、私たちが真に豊かさを得るという、真に人生が豊かなものになるということ、そのことについて聖書は何を教えているのか。私は皆さんどう思うか、もう次のことを言いたい。皆さん、聖書が私たちに説く誠の豊かさはね、簡単に言ってしまえばもちろん神を知ることです。だから私たちが豊かになる方法は神様と出会うことです。神様を知ることです。そしてそのためにはまず一つ目、神の御言葉に耳を傾けるこの豊かな時間をどれだけ持てるかです。だから私、皆さんに言いました。お金を得ることは悪いことじゃありませんよ。しかしお金を使う使い方が問題だと言いました。はい、お金を使うというのはどういうことなのか。もちろん皆さんの生活のために使う、これは生活費ですよ。しかしそれ以外にお金を使う、何に使うのか。皆さん、好きなもののためにお金を使う、これを趣味と言います。皆さん、趣味のためにお金を使う、皆さんの趣味は何ですか。本当に皆さん、我々が豊かな、ね、心を豊かに過ごすためには趣味は礼拝です。趣味は神の御言葉を聞くことです。もし皆さんそうなったらね、そのためにお金を使うこと、それは贅沢ですか、浪費ですか。だから私は皆さんに言いたい、
礼拝にね、皆さんこうして足を運んでくださる、本当に感謝だなと思います。そのためにはそれなりのお金がかかるでしょう。これはね、最も賢い使い方なんです。どう思いますか？皆さん自分のお金を全部色分けしてどれだけ礼拝に使ったか競争してみる。もう私の収入の8割は礼拝のために使ってます。聖書を学んだ神様を知る、ね、こんな豊かな生活はないと思うんですよ。もう私もね、本当につくづく思うけど、アメリカにいた時代は、アメリカにいた進学校時代はね、もう時間とお金を惜しまずね、礼拝だけは毎週行きましたよね。片道3時間半かけて車で。だけどね、それはどれほど生活を豊かにしてくれたか、ね、みんなまだ遊んでるけど、もう夜の8時には寝ましたよ、土曜日だけ。1時に起きないといけない、もう食事終わったら寝るんです。私、みんな何してんの、いや明日礼拝よく行くねそう言われたけどね。でそのアメリカの教会で、ね、高速道路使って片道3時間半か4時間かアメリカで寝るからね、遠いんです。そして朝ね、5時までに着くんです。そこもね、6時から始まります、朝6時、5時までに着いてね、1時間ということに乗って備えて6時から礼拝がある。まあ普通終わるのは大体8時とか9時だけど、宣教者によっては1時、2時、3時、時には5時になる時もある。礼拝が皆さん朝6時から始まって5時に終わるんです。お昼食べません、お腹空かないよ。もうね、例の糧でいっぱいよ。ほんで5時から帰るんだから、帰ったら8時、9時でしょ。でもそれ毎週ね、続けた時のね、その恵みはね、私これこそ宝物。その時礼拝に通い、毎週ね、恵みを受けながらね、生活したことが今本当に自分の人生を振り返って、あれは宝物です。お金では買うこともできない宝物。皆さん前も言いましたよ、礼拝に来て話を聞くのが1時間だと考えたら、1年間に何時間聞けるんですか礼拝。それをもし日数に合わせたら何日、3日ぐらいでしょ。50何週あるんですか、普通。52週とか54週とかでしょ。54週 ?7? 53? 53時間じゃないですか、皆さん。礼拝の時間。1日24時間だ。3日に満たないよ。まあ、勉強会やったらもう少し来るから。でもそう考えたら皆さん、本当に神様と向き合って、聖書と向き合ってる時間って、そんなに長くはない。その毎週毎週のね、皆さん積み重ねはどれほど宝になっているか。だから皆さんにぜひね、神がくださった恵みの富をね、神様を知るために惜しまず使うこと。ナルドの行為が素晴らしいのはね、あの高価な高価なナルドの行為をね、主のために使った。あの行為がどうかってことは置いといてね、私はあの時説教、聖なる無駄遣いと、人々にとってはこれを売ればどれほど貧しい人を助けられますかと弟子は揶揄したけれど、イエス様はこれは伝えられることだと言った。聖なる無駄遣い。でもイエス様のためにね、それを心からしたとすれば、それほど豊かな使い方はないんですよ皆さん。お金持ちがなぜ裁かれるんでしょうか。使わないからです。聖なることのために使わないから。お金を儲ける手腕があり、金を残す手腕があること自体は神の祝福かもしれないよ。 それはいいんです。でもその持ったお金をなぜ使わない、溜め込んで、これが問題でしょう。70人の富める資産家たちが35億の人々を本当に潤したいと思って、もし基金でも作ってね、そのためにお金を使ったらどれほど素晴らしいですか。でもそうではないでしょう。だから私たちは考えなきゃいけません。富とは何か、豊かさとは何か。だから皆さん礼拝というのはね、私皆さん本当にそういうことだと思う。だから時を捧げ、ね、富を捧げ、自らの身を捧げて神の御前にやってくること、どれほどの恵みであるか、それを皆さん天に宝を積む、その通りであるか。それから皆さんもう一つ言いたいことは、私たちが本当に神様を知り、神様のことをね、深く深く愛することのできる要素がもし他にあるとすれば、礼拝とともにあるんですよ。もう一つ、私はこのためにもね、富を使うことは大いに称賛したいと。それは皆さん神の創造の技を見に行くこと、自然に触れね、神の天地創造の御業をまさに生ける神の聖書というべき自然を通してね、それを見ることです。だから皆さんこの人生でね、どういう生き方をするのか、人生の目的はいつも神を知ることだと言いますけど、その神を知るという人生の目的の前にね、与えられた時間を我々どのように生きていくのか、その一つ一つが神にたどり着く、神を知るという、ね、道でなければいけない。学ぶことも、ね、どこかに出かけることも、全てが、ね、そこに通じていくならば、ね、皆さんの人生が誠の豊かさというもので満ち溢れるだろうと思います。一人の金持ちの、ね、青年が、ね、イエス様のところにやってきて、永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかと本当に本質的な質問をしたけれど、その金持ちの青年にイエス様は、あなたが持っているものを貧しい人に施しなさいと言った途端にですね、顔色を曇らせて去っていきました。これは皆さん何がわかるか、永遠の命よりも彼にとってはお金が大事だ。でも私たちはその価値観を変える必要がありますよね。お金よりも尊いもの、お金では買えないもの、お金よりももっともっと我々が求めなければいけないものがあるんだ。皆さんどうぞ聖書を学びながら、今現代の中においてはね、見ることのできないかもしれない誠の豊かさを求めてほしいし、天に宝を積むという尊い尊い天にどうぞ皆さんの通帳を作ってもらいたい。もし日本という国が誠の豊かさを求める国となり、誠の豊かさを求めて国策を作り、そして天に宝を積む生き方を日本がしたならば、神が守ります。日本がもしそういう国として立ち上がったら、アメリカが日本を守るんじゃないんです、神様が守るんです。戦後73年が来ました。誠の豊かさと天に宝を積むというこのことをね、皆さん心にどうぞ一つ刻んでほしい。ということはそのことを求めれば皆さんの人生を神様が守るでしょう。誠の豊かさを求め、天に宝を積まんとする皆さんの人生を神様が守ります。それこそ神の国と神の義を求めし者に必要なものすべてを与えてくださるように皆さんの人生を祝福し守ってくださいます。だから日本もそこにね、私は目を向けるべきだと思っている。はい、そんなことをね、政治家は言えないけれど、しかし政治家の思いとしてね、そのような思いで国を見つめていったときにね、この国はね、見えざる力で守られるんです。どうぞね、戦後73年を迎えます。さあ、特に若い人たちはそのことを思ってね、日々学び、日々学び、 日々学んでください。1に学び、2に学び、3に学んで、4に学び。え？学ぶ学ぶ。ね。でも若い時はいいよね。たくさん吸収できるから。どうぞ、青春を無駄にしないよ。なみちょうしこ。あれやちゃん。大好きこ。まよこちゃん。神様が期待してます。本当にね、今日は草野くんも来てるから草野くん神様が来たい頼もしいそう思いますよね。本当にあの日本がねそういう国に生まれ変わっていくことを願いながらね、私も人生をそのようにして生きていきたいな、そんなことを ね思わされるこの夏の暑い時、どうぞ皆さんお盆ですからご先祖様にも感謝の心を向けて、ご先祖様のね、さまざまなる歩みの夢に私たちも生きてますから、どうぞ母前に手を合わせて感謝の思いを捧げながらね、この暑い夏を皆さん残りあとわずかと思って生き残っていただきたい、生き残って乗り越えてくださいね。はい、それでは賛美捧げて終わっていきましょう。じゃあ513番を今日ね賛美しましょう。はい、それじゃあ513番を賛美して終わりと思います。はい、じゃあお願いします。はい、それでは生産式をしていきたいと思います。